こんにちは、堀川です。
こんにちは、松崎です。
こんにちは、ロボコです。
あのね、松崎くん。
はい。
ちょっと一つね、オープニングでサクッと調べてもらっていいですか？
もう
多分ね、簡単なんです、これ、答え。
おうほう。
すぐ出てくると思うんで。
はい。
あの、僕ちょっとお昼休みに弁当を取ってるんですけど。
はいはいはい。
はい。好き好き中央で。
知らんけど。
好き好き好きを大好き中央。
知らんけど。なんで今アピールしたのか知らんけど。
いや、なんか CM でそういうのがあるんですよ。
あ、
その中央弁当を食べてる時に、ふと思ったんですよ。
ほう。
こう割り箸をいつもね、袋に入ってるんですけど、うん、さっと出して食べながら、暇やから割り箸を見てたんですね。
うん、
なんか別にそのなんていう、中央とか入ってるわけでもなく、
うん、
ただただこうビニールの、なんていうんだろう、袋に入ってるローソンの割り箸みたいな。
お
コンビニでもらえる割り箸みたいなやつだったんで、
はいはい、
あ、なんか結構レース地のデザインとか入ってて、案外凝ってるんやなと思う、
うん、
ぼーっと見てたんですけど、見ててふと疑問に思ったのが、
うん、
お手元って書いてるんです。
し
かもローマ字で。
ローマ字
で、まあ、ローマ字なのは、まあなんだろうな。レース字のデザインとか入ってるからそっちにこう寄せたんだろうな。なんかちょっとこう日本風じゃない感じにしたかったんだろうけど、別にローマ字なのはええんすよ、
うん。
ただ、お手元ってよく書いてるじゃないですか。
書いてるね。
橋のことですよね。
まあ橋のことなんじゃない？
ですよね。橋じゃないですよね、あれはね、書いてるのはね。
いや、どうなんやろ。
割り箸って書いてるのも見たことあんねんけど、多分圧倒的にお手元って書いてるパターンが多いと思う。
嘘やな。
なんで？
あれじゃん、なんかこう京都風に言うためにこう。
京都なのあれって。
いや知らんけど。
京都弁なのあれ。
いや知らんけど。
京都出身の松崎さん。あれ京都弁なん
です
か？
いやわからんけど、なんか方言的なところで上品に言おうと思ったら、なんかお箸では雅感にかけるとかそんな感じちゃうの。
雅感。
なんかグーグル、
ちょっと調べてもらっていいですか？
い
や、美観なのか、お手元って。
知らん。
まあでも確かになんか、ね、割り箸って。
お手元で動くと一番最初に割り箸が、のウィキペディアページが出て
くる。割り箸のことでしょう、はい。
種類
ありますね、白樺とかね、あと形状で
手
袖
とか
ね、あの長さで長六とかね、いろいろあるんですよ。奥が深いんです、割り箸。
まあ、橋工場の子としては。
ね、長男としてね、やっぱりね、割り箸についてはね、だいぶ詳しいんですけど。はい。元禄橋とかね。ありますよね。
ああ、元禄とか、天祖毛だとか。
天祖毛とかのね、あの、高級感がね、やっぱりね。でも最近、どれもこれも天祖毛なんですよね。
あ、はい。
あの、持ち手の頭のところが斜めにカットされてるですね。あれ、天祖毛って言うんですよ。
へえ。あ、あったあったあった。
はい。
おい、箸袋にお手元と書いてあることがあるが、
ありますが、はい、
これは手元に置く箸という意味のお手元箸が省略されたものです。また、箸袋にはその提供元の店名やその連絡先が書かれていることもある。
ああ、まあ、箸袋豆知識的なこと。
なあ、まあ、お手元箸。
お手元箸？
手元に置く箸、お手元箸、お手元。
あ、そうなんや。
重要なとこない、最後に略したな。
そうやな。え、じゃあ、あの、あれか、真ん中にこう、バーっと立って刺してる橋は、お手元橋じゃないんや、あれ。
あれはお手元ではないんやな、
あれなんて言うんじゃん。
橋。
違う。橋は橋ね。橋族の中でも、手元に置いてある橋はお手元橋や。な、真ん中にコップみたいなやつでダーッといっぱい刺してるのは、じゃあなんて言うの？
食堂橋。
まあ。ぽいけど。
食堂とかやってるやん。あんな感じやん、
全部。やってるな、うん。うどん屋とか大体その形式
や
な。
やろ、
うん、でも弁当の箸はお手元じゃないよね。
いや、もう常に、お手元に届いた時にはすでに届けられてる箸やけん、お手元でええんじゃん。
だって僕、弁当箱届けられてる、なんか、カゴみたいなとこから、弁当箱と、おかず、ご飯とおかずの箱取って、箸はその辺からこうしてって取るんですよ。
ああ。
で、それ持って行って食べるとこで食べるんですけど。お手元。
あなたのお手元に好きな本数だけ取れるお箸。お手元箸。
それ真ん中に立ってる箸じゃない？
ごちゃごちゃごちゃごちゃうるさいな。
あ、ごめんなさい。お手元箸の略なんですね。
そう、お手元箸の略でお手元
です。丁寧に書くと、お手元箸って書くんですね。
そうやね。
あ、そうなんや。うん、あ、全部じゃあ略してるんや。
そうやね。もっと略さんかったら、手元に置く箸やな、あれは。
あ、そうやな。手元に置く箸ですと。
はい。
あ、書いていただけると、
はい。
わかりやすかったのにという。
そうやね。
残念だね。
残念かどうかしらよ。
なんともバカにした名前の橋だったと。
ま、最後に一番重要な橋、略したからな。
そうや、バカにしてるよ、そんなのね。ユーザーに対して優しくないよ、この
橋。おー、うん、見た目完全に橋やけど。
まあね。あれをストローだと思う人はなかなかおらんと。まあいいよ、始めましょう。
はい。
はい。三人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にかかりません。
はい、
した記憶にございませんですけども、
はい、
今回ね、ノイズフィルターの方からメールが珍しく届きまして、
はい、
まあ、フィルちゃんなんですけど、読みますね、
はいはい、
こんばんは、ノイズフィルターのフィルです、
はい、こんばんは。
今回はちょっと困ったことがあってメールしました。リスナーのアキオさんこと、アキオくん、あのこれローマ字とひらがななんですけど、アキオくん、アキオのスペルが違うだけなんですけど、
はいはい、
アキオくんにメールをいただいたのですが、まったく解決できなかったので記憶にございませんのお二人でどうか解決してください、お願いします。
無能め
、はい、というわけであの直接メールをそのままいただきましたのでちょっと読みますね。
あ、はいはい
はい、ラジオネームアキオさんから、今回皆さんに相談したいことがあってメールさせてもらいました。来月4日に彼女と付き合って3年になります。そこで何かプレゼントをしたいのですが、何をあげればいいのかなかなか思いつきません。去年はケーキ、一昨年はアクセサリーをプレゼントしました。やっぱり女の子は服や靴がいいんでしょうか。ノイズフィルターの皆さん、何かアドバイスをお願いします、ということで、
あ、まあ、とりあえず外れてほしいね。
外れ、
外れてほしいね。
あ、外れてね、
うん、爆発してほしいね。
まあまあそういうこと言わずに、
あ、
世の中にはね半分ぐらいはやっぱカップルですよ言うてもね
最近そうでもないらしいけどな。
え、何そういう比率の統計とか出てるの
なんかクリスマスに一人で過ごす男性女性の比率がどんどん増えてるらしいけどね。
え、そうなんや。
らしいよ。
え、カップルって成立しにくくなってんの。
なんか半分どころじゃないらしいよ。まあ仕事とかも含めね。
ああ、まあまあな、うん、確かにな、昔と比べてやっぱ仕事するって人増えたやろな。
うん、
まあまあとにかくですね、まあクリスマスにはちょっと早いのかな。来月4日だから12月4日。
ああ、そうやね。
うん、なんてまあまあ早めのクリスマス、まあなぜ冬のプレゼントですね。
ああ、はい、冬のプレゼントで、まあ、定番言うとマフラーとか編み物系やけどな、よく聞くのは。
あの彼女にあげる、
うん、分かってる分かってるよ。
そうだね、そうだね。
別にね、でもね、うん、男が女にあげるので編み物はダメっていう風潮もうないだろ。今なら別にこれも大丈夫だろ。
まあまあ、
最近編み物趣味とかな、裁縫趣味の男も増えてるでしょ。
いや、なんかな、彼女の友達とかにちょっと、
うん、
え、何これっていうあるある話でなんか喋られず、今年でその話やったら私でみたいな入りで、全然つながってもないのに急にそういう話を振られて、私彼氏からプレゼントもらったんやけど、なんか開けたら手編みのマフラーやって、マジウケるんですけどみたいな。
マジでみたいな。多分な、それな、マフラーじゃなくて他のこといっぱい言われるから大丈夫やと思う何の小さなことでも多分こと細かに言われるけど大丈夫だと思う。
ああ、そういうこと。
それ気にしてたら多分交際とかできないんじゃないかない
や、怖いよ。まあ、松崎さん、なんせキーワードは3年目、彼女にあげるプレゼントです。
ああ、
は
い、そのままググる。
そのまま行きましょう、もうじゃあ、
はい、じゃあ3年目彼女プレゼント、
はい、
ね、交際期間が長い恋人へのプレゼント何あげる、
はい、
みたいな調査のページかな、これは。
はい、
あ、なんか1年目2年目3年目、
お、1年目からちょっと読んでいきましょう。
読んでいきます。
じゃ
あ1年目、女性があげるプレゼントとしてあげたのが、
女性があげるプレゼント。
いやね、うん、
あ、いや、でも男性があげたプレゼントにしましょう。
じゃあ男性があげたプレゼント、
はい、
ブレスレットとか身につけられるもの、交際1年目10代、
ね、
安めのクルージング悩み中、
ちょっと張り込んじゃう感じね
これも交際1年目の20代ね、
はいはい、
物はあげない20代。
まだ1年目では何もあげれない。
ああ、なるほど。時計、ピアス、ネックレス。
まあアクセサリーだね。
だね、多いのはね。
まあこれを身につけといてくれよ、俺の代わりだと思って選んだよな。
なんで今ちょっと気だったらしく言うてみた？
ええー、だってもうこのセンスは80年代のトレンディードラマじゃないですか。
そうなるんか。でもあの時代に今の基盤ができたような気もするけど。
んやろ、うん、うん。多分あの頃から変わってないよ。
まあそうやな。
ブレスレット。俺だと思ってくれあなたはこんなに小さくないみたいな
まあ多分こういう特集組む世代がその世代やけどな
はい、じゃあ2年目、
男性 iPhone。
おー、これを俺との連絡用に持っとけみたいなことか。
あー、
ただ携帯電話ってな、あれよ、あの誰が払うん本体買ってあげるのはまあまあ買うとしよう、
あ、
月々の使用料はじゃあ誰が払うのっていう。私も携帯持ってんねんみたいな。
そう。
この iPhone もらったとして、 この iPhone の月々の契約料、まあまあ安く見積もっても5000円近い金額は一体どこから出るのっていう。
それは確かにあるな。あるよな。まあ本体だけ買っても、うん、もともとも彼女が持ってる携帯が、うん、まあガラケーとかスマートフォンとかやったら、SIM、うん、カードが合わんかったりするけどな。
ああ、それもあるしな。うん。うんうん、あ、そっか。今やってる契約のそのままこっちに移すって形でもええんか。
まあそれもありよな。
それで一本に
すれば誕生日プレゼントに、なんか携帯のキャリアショップに連れてかれて。
ちょっと契約したい。あの、違約金が9800円かかる。払おう、みたいな。仕方ない、払おう、みたいな。
最近でも機種編の違約金ってなくなってんじゃん。
あるある、2年縛りあるで。
あるんかな最近そういうの、なんかほら、ドコモとか、裁判で負けたかなんかで、なくなってるとこもあるやろ。
あ、そうなんや。
うん、確か。
そういえば最近は知らんね。
解約ではあるんやけど、機種変更での、その、違約金みたいなのは、なくなったとこもあったと思う。
あ、そうなんや。
うん。次、パンツ。パンツ？
自分、パンツね、
自分好みのものを着てし、違う、これパンツの方だ。
パンツか。どっちや、パンツか、パンツか。
どっちや、ディズニーキャラクターを揃える予定。この、揃える。
ディズニーキャラクターのパンツは多分ないから、パンツだ。
パンツやな、まあ、20代。下着の方なんかな？下着の方でもディズニーキャラクター揃えるってのもおかしい。
まあ、レア、多いのか？あ、まあでも可愛いパンツ。彼女の好きなキャラクターの可愛いパンツを。
うん、いや、でも自分好みのものを着てほしい。
自分好みのディズニーキャラクターのパンツ。
こいつがディズニー大好きなんじゃん。
ディズニー大好き男だ。
ああ。
まあまあまあ。
まあまあまあ。
じゃあ3年目。
3年目いきましょうか。はい、物じゃなく思い出にはっきりと刻まれるもの。
なんや。
でも10代でこれ、高斎さんの目10代。
まあでもな、10代の時の記憶って多分一生残るもんな。
あ、まあ、
そう考えると なんやろ、入れ墨とか。
別れた後も残るからな。
はっきりと刻まれますよ。
恋人どころか人生に刻まれるからな。
思い出ね。
あ、はいはいはい、
思い出に刻まれるもの。10代の頃で一番印象に強かったことってありますか？
10代の記憶がほとんどないんやけど。
あ、そうか。俺もないな。俺ら、特にその世代の頃に刻まれてなかったやな、多分。
いやな。まあでも、次が、まあ割といい感じの答えじゃん、はい。ディズニーリゾート一泊旅行。
あ、旅行ね。
うん。
もう物とかじゃなくて、二人で楽しむっていうことをやろうよっていうテーマね。
そうやね。うん。もうそれやったら、まあディズニー系、テーマパーク系。
まあ別にこんなんどこでもいいんじゃないですか。思い出の場所行ってみるとか、単純に一泊旅行してみるとか。
ああ、ね、まあな、温泉でも旅館でも、まあ年代にもよるからな、そこら辺は。
と行ってね、うん、なんか民宿みたいなの泊まっても楽しいと思いますよね。
うん。うん、まあ、時期が時期やけん、12月とかやったらさ、うん、ディズニーとか行ったらやっぱクリスマスイベントとかやってるし、
ああ、そうだよね。
うん。まあ、そういう意味では、ね、うん、時期的にいいかもしれんね。
うん。
うん、次。マッサージ機。
50
代。これはまあまあまあまあまあ。
そっちじゃないのは、
ちょっと待って、ちょっと待って。
年代的にね。
一個言うて、
はいはい。
50代で交際3年目ってどういうこと？どういうこと？
そういうことや。
そういうことなの？
この人のプレゼントのチョイスは当てにしてはいけない。
そっちなんかな？
ダメな方の例やな。だって、うん、50代で交際3年目なんやから。ダメな方の例だよ。
二人目とかじゃないかな？
囲ってるのかな？
か、なんか、不倫とかそっち？
まあでも、とりあえず3年目のラインナップは、まあ、思い出だったり、旅行だったり、とにかく物じゃないんだよと。
お
う
お
う
お
う、っていう意見が多かったってことね。
まあ、男性側の、が送る意見としてね。
なるほどね。わかりましたよ、松崎さん。
ほう。
僕の中でまとまりました。
まとまった？
つまり、物じゃないんです。
ね。おうおう、
まず物じゃない。
お
金を出して物を買ってあげるだなんてもう古いんです、3年目になると。もうはっきり言ってそんなことしてたら10年目ぐらいに10個のアイテムが捨てれなくなってくるんです。ね。これずっと続くともうどんどんどんどん物が増えていって溢れていく。
まあまあまあ、
大きいぬいぐるみなんか送った日には最悪ですよ。
記念日他にもあるしね。
捨てるに捨てれないぬいぐるみがずっとあるって、あんまり趣味じゃないみたいなのをずっと置いとかないから、ね。
お
う
お
う
お
う、う
ん、
だから物はもうこの辺でやめましょう。
おう、
ね、思い出です。
思い出。
僕が、おすすめする思い出のプレゼントという。
おうおうおう、
簡単です。ノイズフィルターに出て愛を叫びましょう。
ね、ああ、なるほどね。
で、それをちょっとどっか遊びに行った時とかに、なんやろな、友達ん家とかでさりげなくかけたりして、 とか、これなんか友達がやってる番組面白いらしいね、みたいな感じで聞かしてて、急にそういうのが入ってくると、何、アキオくんってなるっていう。
それプロポーズじゃないの？
いやいや、まあ、内容は任せますよ。そこでプロポーズしてもいいですけど、内容は任せますよ。ね、
まあ、と
た
にか
だ、
く、
ラジオ、
出
ネッ
演。
トラジオで全世界に向けて、たった一人のために、
おー、
喋る。
ほう
これなか
ほうほうほう。
なか熱いですよ。
ネットラジオを偶然聞くってもなかなか難易度が高い持って行き方やと思うけど。
別に地上波でもいいですよ。拾ってくれるとこがあるならね。
まあね。
もうそういうのはね、ないですから。それがネットラジオの良さという。
まあ、せっかくノイズフィルターに来たお便りや
お
し。
便りですからね。ノイズフィルターでやってみてください。うちは応援しません。はい、後半でーすと。
はい。
案外どうでもいいメールだと思ったんですけど、長かったですね。
どうでもいいとか言っちゃダメでしょ。
まあ、どうでもいいくはないけど、俺たちにとっては比較的どうでもいい内
まあ、
容
うん、
ね。
そうやな。
既婚者と彼女なしっていう。
庶民、うちらに来たメールでもないしな。
そうやね。まあ、いいや。とりあえずね、2本目読みます よ。
はい。
はい。皆さんこんにちは。デルデルマッチョ
はい、
で
こんにち
す。
は。
プリッツの大人向けのやつ。難しいのでパス。
まあ。
ごめんね。目の下にクマができました。年の瀬ってなんでこんなに忙しくなるのですかね。
あー、師走やしな。
師走やしな。師匠も走るしな。まだや。師走は年明けてからや。今は年の瀬。でもさ、ちなみにあれやで、うちが忙しいのは、今、消費税増税前の駆け込みでものすごい量の家が建ってるからね。
ああ、気を言うね。
そうだね。すっごく忙しいの。
はい。
あ、でね、質問ですと。嫁さんと話をしていて、肥料と堆肥の話になりました。なんでなったんだ
なん
ろ
で？
う。 肥料と堆肥では撒く時期とか違うのですかね。っていうか、肥料と堆肥の違いすらよくわかりません。肥料と堆肥について詳しく教えてくださいなーと。そういえば聞くよね、肥料堆肥。
あ、別なの？
一緒のことなんじゃないの、結局。まあ、でも言葉が違うってことは何かしら使い分けはあるのか
まあ、意味合い的にこう区別はつけてあるのかな、一応。
もうシンプルに肥料堆肥で調べてみましょ
調べてみましょう
う。
か。
違いでもいいかな。
肥料、堆肥。
はい。
またいつもお世話になってるヤフー知恵袋さん
はい、
に。
最近すごく便利ですね、ヤフー知恵袋さんね。
堆肥と肥料の違いって何です
何
かっ
です
てい
か
うのがありましたね。
と。
それに関する、ベストアンサ
はい。
ー。肥料、堆肥と肥料を定義付けるなら以下のようになりますと。肥料。
肥料。
植物が育成する上で必要となる栄養分で、炭素、水素、窒素、リン酸、
リン
カ
酸。
リ、カルシウム、マグネシウム、ビタミン、MN ってなんだ？
MN？ てか、急に化学式になったんだね。
などを含む化学肥料や有機質肥料です。化学肥料にも NPK 配合の複合化成や、消化抑制剤入り化成、コーティング配合など様々なものがあります。有機肥料はご周知の油かす、
そうなんだ。
骨粉、
はい。
魚かす、
はい。
大豆かすなど
か
が、
すね。
かすやね。代表的ですと。
まあ、有機肥料だから、その辺のあるものを適当に混ぜて腐らしたよ、みたいなこと
まあ、そういうことなのかな。
はい。
で、堆肥とは、
肥料ですらちょっと微妙だったけど、まあいいや、
堆肥とは、土壌中の物理的改善、微生物的改善を目的とした改良剤です。
ほう。
普通は肥料分はありません。
ないんだ。
はあはあはあ。
栄養じゃないんだ。
なるほどね。
はい。
まあ、堆肥も多種多様で、産業廃棄堆肥、生活コンポスト、バーク堆肥、鶏糞、牛糞、人糞、稲わら堆肥、ピートモス、有料腐植堆肥などなどがありますと。で、結局肥料は明示された成分を保証するものですが、堆肥は成分は明確ではなく、発酵が未完熟で植物に害を及ぼすものもあるので、選択と使用法に気をつけてくださいと。
まあ、ざっくりした分け方をすると、肥料は栄養で、
そうや
堆肥
な。
は土の地質をこう変えるために混ぜたらいいよって
そうね、
こ
土を作るのが堆肥。
と。
で、植物を作るのは肥料。
要は赤土を黒土にしたいから、うんち混ぜましょうとかってことなんかな。
だけに使うのは堆肥
堆肥って
って
こ
こと な
か。
のな。
この荒れた大地で芋を育てたいと思う。みたいな。時に、こう、クワでカスってやって、プリプリってうんちして。みたいなことが堆肥だ。
堆肥やな。
で、肥料は、このできた畑で、美味しいじゃがいも、大きいじゃがいも、作りたいと思うっていう時に、入れるいろんなものが肥料だ。
そういうことやね。
おー、
もう。
一回とはっきり差があった
そうね。はっきりとした分類として違うんよね。
なんですよね。まあ僕はね、ほら、なんて言うんですか。半年ぐらいやっぱ畑仕事をね、した男ですから。
あ、ちょっと待って。あんまり自慢できない時期やったけど。
ある程度ね。あ、使いましたよ。鶏糞とかね。入れましたね。特にね、肥料がね、たくさんいる植物だったんでね。瓢箪っていうのはね。なかなかね、難しかったよね。調整というか、あんまり大きくしすぎてもね、こう、ひびが入ったりするとかいう話もね、やっぱある
ああ、
し
どうで
ね。
もいいけど、瓢箪ほったらかしてるけど大丈夫？
違うねん、聞いて。今日やろうと思ったんやけど、で、今日嫁の実家に行くっていう話になってて、なんとなくついていったら、で、帰るに帰れない空気になってて、できんかったね。
まあ、あるよね、お呼ばれみたいなことでね。
サクッと切り上げるつもりが、なんかダラダラ、ダラダラしてしまって、いるうちに晩ご飯を食べて帰るっていう。今、直帰でここ来たんですよ。
ああ、そうやったんや。
君の電話がなかったら、もしかしたら止まってたかもしれん。
ああ。
っていうぐらい、忙しかった、僕は。
忙しいというか。
はい、じゃあ、2本目を見ます。
はい。
懸命、困った。助けてください。
お、え?
あっす、あれ、パカ。記憶にございませんも、大人気番組になってしまったようで、何よりでーす。毎週送ってるメールも、割愛される程度には、たくさん来てるみたいですね。素晴らしいでーす。
誤解やね。
ごめんなさい。
ごめんね。
違うんです。なんて言うんでしょう。尺っていうか、やりたいんだけど、ここは、みたいなのが、時々あります。じゃあ、内容いきます。
はい。
そうそう、この間、会社の仲間と飯食いに行ったんですが、何にでもマヨネーズをかけて食べるやつがいました。
ああ、
ですね、マヨラー、ね。
マヨラーやね。
やつに聞くと、どうやら、マヨネーズは何にかけても美味しいというのことです。何にかけても美味しい。本当？ってなわけで、マヨネーズをかけてまずい食材を体を張って探してください。果物やケーキには合わないと思うので試してが、ああ、これあかんやつや。自分でやるってやだよ、まずいもん。じゃあ、マツくんよろしく。
謎しかよ。
はい、マツくんお願いします。
っていうかさ、
はい、
あの夫妻は揃いもそってなんやねん。
とにかくまずいものを食わそう、まずいものを食わそうとしてるっていう。
お前、食べ物をバカにするなよ。
いや、バカにはしてないですよ。これは新しい味の追求の一環として、あえてまずいなっていう選択肢で、これから先美味しいものを作るために除外例を作っていく作業です。
はい。
こういうのも必要ですからね。
そういうのをとりあえず人に押し付けるっていうあたりがね、もうね。
しょうがないです。うちは募集してるんですから。というわけで、まあ、松崎さん。
とりあえずさ、
はい、
まあ、さっきも出たように、果物系。
うん、
よくさ、ポテトサラダとかでさ、
なん
かみかんとかリンゴとか入ってるじゃない？
あるね。
あれ、俺はダメなんだけどさ。
あ、でもね、そう考えると、果物とマヨネーズっていう組み合わせは一応あんねん。
あ、まあ、あるのかな。
お、ミスマッチなパターンやけど、一応多分料理として、あるんはあるんや。
まあ、ひょっとしたらほら、リンゴって結構焼くパターンあるやん。
ああ、まあ、あるよね。
焼きリンゴ的なの、まあ、パイとかね。あれで、上にマヨネーズかけて焼いたらいけたりするのかな。
かもしれんね。ピザとかってありそうやもんだって。
ああ、
ってことは、ここはまだセーフラインだ。
マジで。それ以上。
それ以上に合わないもの。でもな、食べ物の組み合わせやからな、正直な、今のところ一番食べ合わせで悪かったのは、レモンジャムとご飯やから、灰の味がするっていう。
サバ。
あ、でも、サバいけるんでね。
焼きサバ。
焼きサバいけるんでね、マヨネーズ。
いけるんかな？
だって油が乗ってることが前提の食べ物やん。
油
分があっていい食べ物やん。で、逆に油分があったら困る食べ物やん。
油分があったら困る、困る食べ物。なんかある？だってご飯にすら合うで。
合うな。
マヨネーズ醤油ご飯とかやるで。
そうやな、やるな。合うな。ちょっとね、正直お金がなくて買ってきてないっていうのもあるんですけど、思いもつかないんですよ。
まあまあ、マヨネーズ万能の調味料というよりか、大概マヨネーズが勝つからな。
まあ、なんでもマヨネーズ味やからな。せんべいとかな、マヨネーズせんべいみたいなな。
他に、なんかあるかいね。
納豆も合うしな。
あ、やってほろなんや、でも納豆。
いや、合うやろ、多分。
合うんかな。
多分合うよ。卵かけにマヨネーズとかって合うやん。 多分あんな感じで別に違和感なく、まあ、マヨネーズ臭強いけど、みたいなもんになってしまうと。
まあ、卵かけにマヨネーズね。卵やからな。
卵酢やから。米卵酢。そんなこと言い出したら、ほら、豆腐に醤油かけるんやって、大豆大豆や。
うん、大豆大豆やな。うん、そら合うわな。
しょうがないしょうがない。うん。あ、じゃあ、マヨネーズは卵だからって考えて、卵が合わないものと食えばいいんだ。
卵が難易度上がってね。
そうなってくると、じゃああれじゃない？ケーキとかは別に合うんじゃね？卵入ってなくもなくね？違うな。
だからケーキ、どこにこうマヨネーズを乗せるかよな。どの段階で。
それはだってあんた一番上の飾りでしょう
よ。生クリーム？っていうか、ショートケーキ？
ショートケーキ。
チーズケーキ？
いちごが乗ってる下にあるニョって出てるクリームのとこがマヨネーズみたいな。
それ多分スポンジにマヨネーズ乗せてるだけじゃないの。
そうか。生クリームも込みでマヨネーズ。
ああ。
うん。ちょっとこれ来週用意してみたいんですけど、ぶっちゃけ合わないものがちょっと今パッと出てきただけでも、指定された果物とケーキぐらいしか本気で思いつかないので、
あんこ。
ああ、いや、いけるんちゃう？なんかな、最近ゲテモノのレベルが上がってな。まあ、死なんわぐらいやったら食えるような気がしてきてね。
ああ、でも和菓子は意外と合わんかもしれんな。
ああ、和菓子系な。まあ、ちょっと皆様が想像する、これマヨネーズと合わんだろうっていうものをちょっと募集していいですか？
そうやね。一応募集してみたいね。
うん。で、今週いっぱい募集して、まあ次土曜日にまた収録するんで、うん、土曜日の夜までに届いたものを全部食べます。
ちょっと待って、全部はやめようぜ。
高いものと、手に入らないものと、死ぬもの以外は全部食べます。
あのさ、なんか今すげえ高をくくって全部っつったけどさ、はい、こういう時にかけてなんか、ウェーイみたいなテンションで送ってくるのがうちのリスナーで。多分。
まあこれ募集しておきます。
おー、はい。エラリケーション。
エンディングでーすと、
はい、
松崎くんちょっとお仕事していいですか？僕
お仕事、
はい、実はですね、この前の川柳沙和子のお星様になりましたね、出演した時に、
はい、
僕大変好きな放題やらせていただきまして、
まあせやな、う
ん、本来番組内でやるはずだった告知が一個できてないんです。
あ、告知？
はい、告知があるんです今回だから僕は。それを勝手にします。
はい、
ですね、来たる12月7日、これは僕の誕生日です、ね、皆さんケーキを持ってうちに集まってください。
今から告知するんやろ、なんか。
あ、違う、
その告知、
違う、ずれたずれたずれた、違うね、12月7日僕の誕生日なんですけど、はい、僕の誕生日は来なくていいです、ね、来なくていいんです。で、どこに行ってもらいたいかというと、
はい、
サンポート高松へ、
ほう、
サンポートホール高松ですね、正確にはね、
はい、
にぜひ寄っていただきたいと。内容はですね、人権フェスタ2013という
、人権フェスタ、
はい、お堅いところです。
あれ、そんな告知なの？
あ、違いますよ。お堅いところなんですけども、まあまあ気軽に行ってみてください。はい、アンパンマンショーをやってたりね、
おうおう、
赤ずきんちゃんの人形劇やってたりね、
おうおう、
暗闇体験型演劇やってたりね、おうおう、してるんですよ。
え、
どうしたどうした？
何？暗闇？
体験型演劇。あ、そっかそっか、ごめんごめん、ここだ、告知する人は。今一緒にさらっと流しそうになった。あのね、我らが川谷にさ、このお星様になりだした劇団、長いな。
しかも簡単な。
お星様劇団が、
はい、
暗闇体験型演劇の第2版を打ちます。
おー、は
い、というわけで、それが、12月7日の、10時、11時、12時、1時、2時、3時の6回。
多いね。
はい。30分公演に短縮して数を増やしたらしいです。
ああ、なるほど。まあ、今回1日だけなんかな、ほんなら。
1日ですね。12月7日にやるらしいです。
ああ、1日しかないから短くして数を打とうと。
打とうと。
ああ、なるほど。
皆さんちょっと見に行っていただいたらね。
ないね。他にもなんか今ね、うん、アンパンマンションとかあるとか言ってたから、うん。
子供連れてね、フラッと行く感じで行ってもらったらと思います。
うん、で、家族連れてね。
お問い合わせの方なんですけど、お星様に聞いてもらってもいいですし、なんだったらうちからちょっとバイパスしておりますんで、
はい、はい。
その辺のバイパスにもなりますんで、メールはこちらまで。
この番組ではお便りを募集しています。募集内容は特に解決しなくてもいい疑問やご意見ご感想など、メールアドレスは not.in.memory@gmail.com notinmemory@gmail.com まで。ツイッターもあります。フォロワー募集中です。別に送ってくれなくてもいいんだからね。
はい、というわけでね、暗闇の中で演劇ってどう感じれるんだろうっていうのをね、ちょっと新しい体験になると思うんで、
ああ、そうですね、
はい、ぜひ感じてもらいたいと思いますね、う
ん、はい、
はい、というわけでお送りしましたのは堀川と
松崎と
ロボコでした。
はい、皆さんさようなら。
さようなら。
A33 にも会えるよ。